ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。
見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
またうまゆさんの声がおにょおにょおにょになっちゃった
微笑みそうになっております。
なんでだろう。
今日はあれですね、はい、静岡ホビーショーの直前の時期になりますね。
直前ですね。
はい、直前です。で、ね、前回、リスナーの皆様は、スカイプでずっとやってきたガンプラジオが、うん、別のやり方でやり始めたっていうのを、初回を、最新、配信会では聞いていただいてて、これが2回目の、トライになるって感じなんですよ。
そうですね。
うん。まだなんか僕ら緊張してますよね。
ちょっと時々声がおかしくなったりしますよね。
まあ。そうなんだよね。
これは、録音の方じゃなくて、LINE の方になるのかな？
うん。あ、そうそう。僕らは LINE で今会議していて、うん。っていうことなんだよね。うん。いたずらしないでくださいね。はい。この番組は、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、はい、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなど、うん、オタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。
ポッドキャスト
、それで、お送りいたしますのは
何かな、
自分で、うん、暮らしていてつい自分を甘やかしちゃうものといえば、
甘やかす、
うん、プラモ部屋のお片付けサボっちゃいます。バカンの虎と、
あ、そりゃもう睡眠時間に決まってるじゃないですか。夜迷いです。
え、それは削っちゃうってこと？
え、増やしちゃうってことですよ。
あ、そうですね、わかりますね、わかります。
寝てしまう、
もう寝れる、起きないで済むならなるべく起きないっていう、
うんうん、
あちかトイレ行きたくなって起きますかね。
うん、起きるね。
はい。
そうですね。僕も、やっぱり片付け関係はサボりがちかな。あ、あと、そうですね。自炊をサボりがち。
ああ。
藤持ちです。
はい、いやいやいやいや、そうなんだ。だからモッチさんとか、自炊得意な人だと思ってたんだけども。得意とちゃんとやるは違うもんね。
そうですね。得意ではないですね。
うん、あ、そうなんか。いやでも今話題の丁寧な暮らしはほら、もっちさん初だからね。
そうですね。
まあまあ、それはね、そのちょっとでも、そのお金を使わないようにということでもあるんですけどもね。
まあ、それはまあ、僕もそうですよ、ほんと。
毎日缶コーヒーを買うよりも、自分で作る方が安上がりっていう、まあそれだけのためなんですけれども。
なるほど。でもそこに見るからね、やるっていう丁寧さが入るわけじゃん。
まあまあそれを丁寧だと言ってもらえるのであれば。
うん。
まあ、ね、ですね。言いに越したことはないかなと。
うん。今日ちょっとご提案なんですけど、赤点急降下さんのメールを最初に読んで G クアクスの話ちょっとしません？
お、
私もそう思ってました。
あ、本当に？じゃあ僕赤点急降下さんのメール読むから、
はいはい、
はい、
ちょっと長いので、うん、
そうですね、
途中で切っちゃってもいいですからね、ちゃんと全部読みますけど、はい、はい、じゃあちょっと今回今番組的には G クアクスの5話が終わったとこなんですよね。
ですかね。
タイミングはね。うん。で、それを踏まえて赤点急行さんがメールをくださっています。
はい。
関東の方です。
はい。
普通のお便りということで、はい、G クアクス言いたい放題、緑のおじさんの声でって書いてあるけど、ちょっと無理。
ですね。
あんな、いい声は。
メール、 で、メール入りますね。
はい、お願いします。
バカンの虎さん、藤本さん、よまよいさん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
ございます。
第463回で、よまよいさんが、電子書籍はよう買わん、よう買わんか、的なことをおっしゃっていましたが、自分も書籍と CD は物理メディアで持っていたい派閥です。が、今般、金を破って初めて配信で楽曲を購入しました。
お
う、はい、
金255円なり、2分56秒、シーコさんのテーマとか、ラララ2曲目とか言われているジークアクス劇中歌、欲しいものすべてです。サントラ CD が待てませんでした。
僕も落としました
。移動中とか、ずっとヘビーローテーです。ヘビーローテーションですと。弦と、
ん？もちさん買ったんですか？
あ、僕も落としました。
はぁ。やるなぁ。
なんてい
うの？もちさんと赤点休暇さん同一人物説というのが。
ないない。
あ、ちょっと音楽についてもうちょっとやるから、聞いてね。はい。ごめんね。はい、弦と木管の柔らかい音色が70年代ムードミュージックみたいな甘い旋律を奏でるのに、ピアノがひそやかで華やかな装飾音に添え、そこにラララの女性スキャットが乗って夢見るような漂うような音楽が始まります、
うん、
1分ほどでドラムがビートを刻み出して音楽が軽やかに、弾み始めますが、ここ本編映像だとキラキラ空間から現実に戻って修二がビームサーベル抜いて、ゲルググが爆発飛散するとこです。なんて楽曲の使い方するんだ。なく、鬼か。でも考えたら多分これ、エヴァンゲリオン第23話、綾波レイ死亡会でエンディングフライミートゥーザムーンのアレンジが場違いなほどにポップでキュートだったのと同じですね。綾波2号は死んで解放されたし、シーコさんもマブが死んで、以降取り憑かれていた猛衆から解き放たれた。悲しい。というところで、まあ半分ぐらいなんですけど。
はいはい。
うん。どうすかこれ、もちさんは買われたんですよね。
あ、そうですね、はい。
うん。
まあ僕は、まあ、あと、オープニング、エンディング、挿入歌、その辺をダウンロードしましたね。
はあ。
どっから買ったんですか？
僕は、au というか iPhone なので、あれは何やろ、Apple Music なのかな、
うんうん、
そうですね、Apple Music ですね。
なるほどね。
はい。
僕も聴きまくってはいる曲ですよね、やっぱり。うん、まあ、悲しいっすよね。
そうですね、なんか意外と、声が可愛い女性の方がボーカルなので、
うんうん、
なんかね、最初はえらいこうポップな可愛い感じの曲かなと思ったら、劇中で聞くと、
うんうん、
逆にそのギャップが、
うんうん、
より哀愁を誘うというか、
なるほどなるほど、
なんかそんな感じがしますね。
うん、よまえさんはどうすか？
僕は全然音楽も映像も見返してないので、そこまでの思い入れがないです。
ああ、なるほどね。うん、でもまあ今度は音楽の話じゃなくて、この場面の話とかはどうすか？
初めてね、人が死ぬとこを見ましたからね。
そっか。そうですね。
見ましたよね。
ね。まあそれを、まあ見せつけられるっていうか、うん、主人公というか、
うんうん、
ね。それも僕らも見たし、主人公もそこで、なんかこう、引っかかりを持つっていうか、うん、もう引っかかりどころの話じゃないけどさ、内容的にはね。
呆然としますわね。
うん。じゃあちょっとメールに戻りますね。
はいはい。
はい。
で、30秒ぐらいの軽やかな律動の後、ゲルググの爆発光が消えた頃合いでドラムが抜けて、再び弦の伴奏の上を、ラララが漂うような音楽に戻るんですが、旋律は哀愁を帯びて、そのまま最後までメジャー進行に戻りません。一度は掴んだものが指の隙間から、こぼれていくのを、これ行前かな、行前と見つめてるみたいな。マチュがあの人には待ってる家族がいたのに、でもそこまで踏み込めないと、踏み込まないと修二には追いつけないんだと呆然とするのを思い出させる終幕っていうことですね、
うん、
で、 このようにシーコさんの詩は素晴らしい専用曲まで作ってもらえて、視聴者に深い爪痕を残したのに、ガイアとオルテガの雑に死んだこと。現実世界でもおっさんは雑に死にますけど、そんな現実を反映してほしゅうなかった。演出意図として、ガンダムに乗ったニャーンが、そこまで踏み込まないと、を一足飛びに達成して、マチを置き去りにするには、誰かを手にかけないといけないんでしょうけどね。そして、ガイアであれ、オルテガであれ、戦友を殺されれば敵討ちに走るだろうから、二人とも一度に死なせるほかないのはわかるんですけどね。まあ、ここを、ねえ、まあ、
ちょっと僕、ここは確かに灼伝導専門があります。
というと
首飛ばされたのになんで全体爆発するんだよっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ゼロヒトガンドも首飛ばされたけど爆発してましたけどね。
なんか結構そういうガンダムでは、例えばファーストガンダムの時から結構首バーンで切られただけで爆発したりとか。
いや、プランバトルのルールが首飛ばされたら終わりっていうことになってるのに、それは首飛ばされたら終わりっていうことは死ぬとは限らんわけじゃないですか。今までの試合では死んでなかったわけなって、今までのゲームでは死んでなかったはずですから。
だからクランバトルが成立してたってことですよね。
死ぬこと、死ぬ恐れは十分にある、まさに危険な遊戯ではありますけど、これでも必ずしも死ぬとは限らんからやっていけるんであって、あんなに首を落とされただけでボーン爆発するんやったら、ちょっと辛いな。
危険でしょうがないよね。
まあ、ドムは首がないからかもしれませんけど。
ああ、なるほど、なるほど。
まあね、
まあ、アンダーグラウンドの競技らしい。
あとは、
本当。
シーコは、結構もう、死ねえみたいな、結構殺す気まんまみたいな感じで描かれてましたけども、ガイアと、マッシュ。
オルテガ。
あ、オルテガの方が。は、あれ、なんか、あくまでもクランバトルをしようとしてましたよね。だから逆にこう、ニアンがコクピットをブスーって、やってきたときに、あいつコクピットを狙ってきやがったって、なんかびっくりしてた表現があったし。あくまでもなんかこう、パイロットにダメージを与えて、勝つっていう戦法で、全然殺す気はなかったような印象は受けたんですけども。殺す
気はなかった。ガイアとオルテガは、
向こうがね、うん。
結構でもジャイアントバズ、打ちまくってたから、殺意はあったとは俺は見ちゃったけどね。
あの辺はね、まあ、どうなんでしょうね。結構、最初から、結構そういう、ザクも、マシンガン使ってたりとか。
そう、武装が出てくるのがびっくりだったね、確かにね。
あの辺はどうなんでしょうね。
まあ、その辺がちょっとあやふやな気がしますね。
まあ、何らかのなんか回収、それはあるだろうと僕は思ってますけど、まあ、どんなのか全然わかんないですけどね。
水星の魔女の血統みたいな感じではなくて、あくまでも、やっぱり、クランバトルである以上は、危険が伴うっていう設定っていうことなんでしょうかね。
まあね、初めから死ぬぞって言うてたぐらいだから、
まあ。まあまあ、そうですね。
けど、
なんかこう、あれなんだよね、ちょっと前に、リスナーの方が言った通り、その、高校生が、終戦後5年後の世界で、高校生がすげえ、まあ、映像的にもすごい軽々と、ね、クランバトルに飛び込んでいったじゃないですか、街がね。まあ、それとは違う意味で、軽々ではないけど、怖いぐらいに表現して、ね、もう一人の方で街じゃなくて、ニャンがね、戦場に出て行ってしまうっていうか、殺し合いの場に出て行ってしまうか。
なんかモードが入れ替わったようなに。
そうですね。
まあ、マッチュはそういう、宇宙に出たことも、戦闘経験もないけども、ニャンは、やっぱり難民やったからかわかんないですけども、一応プチモビルの運転経験はあるっていう話でしたよね。で、脱出するときに、ちょっといざこざがあったみたいな。なんでそれで一応戦闘経験とかはあるんじゃないかっていう説は、まあ聞きましたけども。あ、その辺はどうなのかっていう。
そうですね。それにしたって、百戦錬磨の兵を二人とも退けちゃうわけですからね。
そうだね。 まあみんな、あそこはどよめいたとこだろうね、やっぱりね、うん、百戦錬磨の二人が、
送られるっていう、うん、まあ雑って言われがちということですよね、そこが。
うん、そうですね。
まあまあ、オメガサイコムが起動したっていうのもあるんかもしれないですけど、
そうそう、そうだね。あとは、キラキラの色が違うっていうのを、後で出てくるハッシュタグ、末永さんのハッシュタグで、お子さんがね、キラキラの色が違っていると言ってたっていうのがありますけど、
ちょっと紫色っぽい感じの色でしたね。
まあでもさ、とっても、みんな、僕らも含めて楽しんで見れてるから、
はい、
なかなかすごい、あれだよね。
先が読めん。ここ
で
ね。
うん、吸引力すごいですよね。
はい。
で、メールはまだちょっと残っておりまして、
はいはい、
ごめんね。そして、緑のおじさんの、キケロガが必要になりそうです。で、観客はどよめいたわけですが、はい、どよめきました。はい、確認したところ、テレビ版ジークアクスでは、これまでキケロガの姿が映るシーンはなし。
ないんですね。
劇場版先行上映、観覧組は、まあ我々のようなものですね。劇場版先行上映観覧組は、キケロガ、ああ、あれね、と油断していますが、鶴巻監督であれ、はい、庵野さんであれ、
はい、
0085 のキケロガは大回収を受けて0079とはすっかり別物になりおおせているという罠を仕掛けてくる可能性はある。
どうか
商品化によるデザイン制約もないことですし、備えておきましょう、ね、だって、
ね、首がついてるかもしらん。
でね、シムス隊の名にときめいている場合ではないと思います。なんか
いいじゃん
僕とか山井さんのことを横で見てたかのような鋭い指摘ですね。で、続きますね。さすがにキシリアは雑には殺さんだろうと思いつつ、そういえば、機動戦士ガンダム第39話ニュータイプシャリアブルに乗っ取るなら、緑のおじさんはギレンの召集を受けて任務に就いたはずなんだよな、と思い出した次第です。来週も展開が読めない。といただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうすか、よまえさん、これ。
まあ、キケロ側ね、あのまま出るのかどうかなっていうのは確かに僕も思いましたね、やっぱり。
なるほど。僕は、あの、ブラウブロの形のキケロガをもうすごい期待しちゃってたから、あ、そうなんだって、うん、確かにあり得るなって思いました。
まあ、もしかしたら。当初のキケロガのデザインってやつがね、出るかもしれない。
本来のキケロガですね。
ああ、本来。
モビルスーツキケロガの方ですね。
出てきたら、ジョッキみたいな話があったりとかね。
今更あのデザイン使えますかね。
まあまあ、そこはそこでね。
まあ、でも、かっこよければ、よくない、世界観に合ってればね。
まあまあ、驚かしてほしいんですよ。
そうだね。それはそうですよね。
これゲルコークかーいうやつをね。
あとはやっぱり、メガネっ子で注意はされたけど、シムスさんが出てほしいとかね。
楽しみじゃないですか。
いやでもさ、なんかキシリアさんが割と民間機っぽいので、護衛がいるかどうかわかんないけど。
後ろにサングラスかけてたから、絶対あれはスイクレットサービスです。
あれは誰に？
後ろにグラサンかけてる男が座ってたから、絶対シークレットサービスです。
そうか、見えたんだ、それ。
グラサンかけてる男がシークレットサービスです。もう決まりです。
なるほどね。あのさ、だいぶ時代設定は違うけれども、先行のハサウェイでは、やっぱり、はい、シャトル、でもこれ地上に降りるやつなんですけど、すごい豪華な描写だったんですよ。高級なね。やっぱお忍びだからあれかな、民間レベルの機体に乗っちゃうのかな。
チャーター機かもしれませんしね。
ああ、なるほどね。なんか一般ピープルと同じ便に乗ってるのかなってちょっと思ったんだよね。
まさか、かぼちゃマスクかぶったやつに配着されるとかいうことはないですよね。
そう。今のはハサウェイの話ですよ、ヨマヨさん。ハサウェイ見てないんですよね、ヨマヨさん。
見てません。
はい。いや、でもほんと、キケロガの件とか、楽しみですね。
ああね。
今収録してるのが月曜でしょ、だから、
はい、明日ですね。
明日の深夜、
そうなんですよね、うん、だからいつもこれ配信される頃に若干のタイムラグが生じちゃうんですよね、
う
ん、
いやちょうどいいですよ、でもネタバレしないで済むから、
まあまあまあ、最新回ではないからってことでね、
うん、うん、いいと思いますね、
先週の話をしているという形
で、そうそうそうそうそう、
まあ、まあ、それでね、読んでやればドームに、ドームの背中にやっぱ足が生えてましたね。
ああ、
そうですね。
よまよさんの言った通り
だって言ってましたもんね。よまよさんの指摘通りでしたね。
なんか、ええ感じに、ええ、うん、感じになんかね、三本足で、ガーッと踏ん張った感じで走ってましたね。わ、
うん、
ー
っと。ね、徳光和夫さんのね、要因がどんどん当たっていってるっていう、すごいですね。
うん。すごいですね、ほんとね。うん。なるほどな。いや、赤点急降下さんのメール、すごい、書き込んでいただいて、ありがたいところですけども、
はい、
ハッシュタグでもね、やっぱり皆さん話題にされてることが多くって、
はい。
うん。だからまた、ジークアクスの話、その都度その都度、なんつうの、僕の言う拾い食いを、
うん、
しちゃいそうな気がしますね、この後もね。
いや、どんどんね。
うん。いや、すごいですね。じゃあね、うん、ちょっとこのまま僕引き取ってしまって、
はいはい、
もう一通のメールの方を、はい、合わせて紹介しちゃっていいですか？
お、行きますか？
了解です。
はい。
うん。くみさんのやつですね。
うん、
バカンの虎さん、よまよいさん、もっちさん、収録お疲れ様ですと。東海地方の男性の方です。すいません。間違えました、順番。
あ、お名前
が。最近知った、うん。これね、最近知ったのですが、YouTube でも本番組のガンプラジオが聞けるのですね。X のシャープ紹介コーナーで、時々出てくる別のガンプラジオが、どんな番組と思い検索してみたら本番組が出ました。登録も4月と最近なのですね。普段はスマホアプリのポッドキャストで聞いてますので、で家にいるときはスマホのボリュームを上げて聞いています。ありがとうございます。
あざす。
これからは家にいるときは PC で聞きますね。番組内で紹介していなかったので誰かが無許可でアップしてるのかな、別のガンプラジオはガンプラを作ってる動画を流してる番組なのですねといただいてます。
はい。解説を。
これはあれだよね。まず解説に入る前に前回の最新回でちょろっともっちさんがおっしゃったんでしたっけ？
今、YouTube ポッドキャストで聞けるガンプラジオは、うちの、ガンプラジオですけども、この、誰かが無許可で上げてるっていうのはどういうことなのかなって。
いや、今まで上がってなかったのが上がったから、そのことを指してるんじゃないですか？
うん。多分、もっちさんが、上げたガンプラジオ、YouTube のガンプラジオのことを、何にも言ってなかったから、番組内で、だから無許可アップなのかって、いぶかしんでらっしゃるじゃないですかね。
いや、そうではないです。だから登録自体はもう1年前にしてるんです
よ。1年前ですよ。
Google Podcast が終了しますっていう、まあタイミングがありまして、で、その、まあ、Google は YouTube を今やってるので、要はもう Google Podcast の代わりに、YouTube ポッドキャストに移行するので、まあ、Google
自動でね。
うん、Google 僕のガンプラジオで Google ポッドキャストに入ってたので、でもう引き継いで YouTube ポッドキャストでも配信されるのかなと思ってたんですけども、一向に配信される気配がなくて、
うんうん。
んでもうこれは YouTube に無視されてんのかなとかって思ってて、もう諦めかけてたんですよ。
うん、
うん。うん。で、なんで、もう何も、言わずに、もう別に YouTube で、まあ、ポッドキャスト一応登録はしたんですけどもね、みたいな話も、まあ、してもあんまり意味がないんで、もう、掘ってたんですけども、まあ、先週、なんか急に、まあ、配信されて。
ああ、そうなんですよね。はい、
で、僕も、まあ、びっくりしたような状態です。
うん。
で、結構その、シーサー、の RSS っていうやつに対応してるので、要はシーサーに最新回をアップすると、自動的に YouTube には反映されるという感じなんですね。で、まあ最新 の番組が聞けるのもそうなんですけども、過去の配信も途中までだったら聞けるっていう、まあ全部ではないんですけども、ある程度の過去配信もアップ、自動的にアップロードされているような状態なので、で、ガンプラジオチャンネルっていうアカウントであれば、それはうちの公式のやつです。はい、僕の管理のもとに、まあ、配信してる番組っていう形になります。もし、それじゃなくて全然知らないアカウントで配信されてたら、それは誰か第三者が勝手に、やってる可能性はなきにしもあらず。ですけども、多分それは今はないと思いますね。昔ちょっと一瞬あったんですよ。全然僕が、知らない全くの第三者が勝手にガンプラジオを YouTube で配信してて、ポッドキャストの番組をね、勝手にダウンロードして、勝手にっていうか、まあ、ダウンロードは誰でもできるんですけども、
まあまあ
まあ、ダウンロードした音声を勝手に YouTube で配信してたって。ま
あ、ただそれは自分のアカウントで配信か。
自分のアカウントというかね、まあ、第三者のアカウントで配信してたのあったんですけども、それはもうすぐに消えました。で、ね、今、ガンプラジオという名前で YouTube で動画配信をしてる方は、うちとは関係のない、第三者のやつで、それは、ポッドキャスト、ラジオではなくて、動画として配信してますね。はい。あくまでも、まあ、自分でプラモデルを作ってる様子を動画で撮影して、それを配信してるみたいな感じの普通の、まあ、YouTube 動画なので、まあ、音声のラジオとは全く違うので、はい、でもそういう点では混同はしないかなとは思うんですけれども。
この、お二人さんの、お便りにあるように、X のシャープ紹介コーナーって、要するに、ハッシュタグ紹介コーナーのことだと思うんですけど、
あ、はいはい、はい。
それで、たまにね、これガンプラジオってあるけど、これちょっと違うんじゃないっていうやつのことですよね。
あ、そうですね。
ね。
それは、
そういう意味なんだね。
はい。全くその、動画の方の、YouTube の、YouTube か何かわかんないですけど、動画の方の、チャンネル動画の感想を、ハッシュタグガンプラジオで、つぶやいているっていうようなことじゃないかなと思ってるんですけども。
ですよね。
そうだよね。X では、ガンプラジオ、YouTube でガンプラジオなさってる方は、ご自分では、ハッシュタグガンプラジオなんてつけてらっしゃらないですよね。
ガンプラとか。
今のところは。ね。だから、自覚的というか、ここは切り分けて、X の方を運用されてるから、まあ、あれだよね、ガンプラジオのファンの方が、まあ、間違って、ハッシュタグガンプラジオをつけちゃったことがあるだろうと予想してるんだよね。
うん。
うん。なるほどな。
うん。
うん。というわけで、二見さん、こういう顛末で、僕らもびっくりしてるので、突然だったので、びっくりしてるような状態ですけど、まあ、全く同じ内容ですよね、モッチさん。
あ、そうですね。ポッドキャストと全く同じ内容ですね。ね、
うん。うん。だからまあ、聞きやすい方で、聞いていただければ、私たちは幸せです。はい。ね。
幸せます。
そうですね。
あ、そう。ごめんごめん。山口の方言で、幸せます。ということですね。
まあ、もし、ポッドキャストじゃ、ポッドキャストっていうか、YouTube の方で聞かれるんであれば、ぜひ、チャンネル登録、いいね、高評価、よろしくお願いいたします。
すいません。すいません。本当すいません。
一枚文句で申し訳ございません。
それで今日、僕ね、静岡に旅立つので、
ああ、そうですね。
うん。明日ね、旅立つんですけど、
はい。
うん。いや、モッチさんは鉄のハートを持つ男として、
な
んか尊敬してるんですが、でも、真似はできない感じがするんですけど、まあ僕、下関というところに住んでまして、
はいはいはい、
静岡まで今回いろんなわけがあって、うんうん、車で行かなきゃいけなくなって、
今回は車で行くんですか？
うん、で、奥さんによく閉じまりしろよ、つって、言って、出かけるわけなんです。で、奥さんの車を借りて、ロードスターではちょっと荷物が乗らないのと、
はあ、
うん、あとはね、奥さんの車の方が、
ビート？
高価で、
B の、ね、
性能もいいので、自動運転じゃなくてね、なんかアシストしてくれるんですよ。
あ、ビートじゃないんだ。
もう、ビート、奥さんが来ない
と。あ、ごめん。奥さんは2台持ってて、ごめん、ビートと、もう1台の車があるんですよ。で、もう1台の方を借りていくんですけどね。
あ、そっちの方ですね。
うん。いや、静岡はやっぱ遠くて、で、過去にも車で行ったことあるんだけど、結構強行軍で、
うん、
僕もそれからまた10歳ぐらい年取っちゃってて、
はい、
全く自信ないんで、ちょっと多めに日にちを取って行こうと思ってるんですけどね。
うん、
なるほど
ね。お二人さ、車の長距離運転とか何注意したらいいですか？
何
注意点ですよ。死なないようにですよ。
まあ、こまめに寝る。
あ、途中で寝る
ってこと、ね、休憩するっていうね。パーキングエリア。
寝ないこと。うん、寝ないことですね。
じゃあさ、僕はさ、すごい贅沢を覚悟していて、途中のパーキングで降りて、平日なんで、行きは特にね、ホテルを借りようと思ってるんですよ。
おぉ、いいじゃないですか。
安いホテルを。
いいじゃないですか。
その方がいいよね、やっぱ。
まあ、お金に余裕があるんでしたら。
うん。体伸ばせないもんね。
うん。車ではね。
うん。いや、これね、ダイさんっていらっしゃるじゃないですか。英語でダイさん。
はいはい。
に、ちょっと教えてもらって、はいはいはい、まあ、大体そういうことを、だから、途中で休む方がいいでしょうとかね。あと2時間に1回休んだ方がいいと。まあ、ダイさんは業務の世界では、そういうふうに言ってますと。
はいはい。
いうような話いただいたんですよね。いや、不安だわ。なんか、
まあ、
そうでしょうね、眠くなったら寝ますよ、すぐにね。
うん。
だけど。
高速はそうもいかんことあります
ね。あ、そう、タイミング的にね。
うん。
なんかお二人は目を覚ますためのさ、
はい、
あれってありますか？なんか必殺技的なもの。
目を覚ます？
覚ますとか、眠くならないようにするでもいいよ。
眠くなるときは何しても眠くなりますけどもね。
そうですね。
ただ寝るってことか。
まあ、とにかく。
できるだけ安全に止めて。
それか、ヒヤリハットの経験をすることですね。
危ないじゃないですか。
それが一番目覚めますわ。
間違いない。それは覚めますね。
したくないけど。
まあ、それはおすすめできませんけど。
しかねますな。
あのね、僕の家から静岡まで、そうですね、Google 先生に、
はい、
ノンストップで借りに行くとしたらって言ったら、9時間弱なんですよ。
9時間か。
うん。で、もう全然自信ないんですよ、僕ね。
無理無理。
で、まあ今仮に、中間よりちょっと先だけど、琵琶湖のたもとの大津ってありますよね。
はいはいはい。
で、高速降りて、早く使おうがなんだろうが、そこで一回休憩ぐらいで思ってるけど、まあ相場感としてはいいですか、これで。
いいんじゃないですかね。大津やったら、なんか安そうやし。
あ、そうなんですか。そう、それも聞きたかったんだよね。安そうですか。
もう大津なんて田舎でしょうよ。
ああ、まあまあ、ですね。
滋賀ですからね。滋賀ですからね。
またそういう怒られそうなこと
を。別に、ほんまのこと言うてるだけですよ。
そっか、でも、じゃあ、まあ、大津の辺まで行ったら半分よりちょっと行っててっていう感じなんだよね。
うん。うん、
これを聞いてらっしゃる一覧の皆さん、僕が行って帰ってこれたら、お土産話もしますので、僕が一番祈ってるんですけど、
ね、
皆さんも祈ってください。
無事なお帰り。
それか、大津まで、うん、来るんだったらもうちょい頑張って足伸ばして名古屋まで来るとか。
名古屋まで来たら何、例えばモッチさんが家に泊めてくれるとかそういう展開ですか。
あ、いや、ちょっと泊めはできないと思いますけど。
なんか晩ご飯を一緒に食べるってこと。
あ、まあまあ、そんな感じ。
そうか、そうか、それも魅力的だな。
ねえ、だから喫茶マウンテン連れてきますよ。
でもモッチさんが住まわれてるところって確か都市部ですよね。
僕が住んでるところは東海市なので。
あ、そう、あ、それで東海座なんだ。
そうですよ。
あ、そうなのか。
知らなかったの。
いやいや、てか、 聞いてたらなんか都会っぽい話ばっかりしてるから、うん、いや、それでね、その、でも名古屋なんてさ、名古屋周辺なんて大都市じゃないですか。
まあまあ、
滋賀より
もね、まあ、隣ですからね、名古屋市の隣なので。
うんうん、渋滞しそうじゃない？
まあ。
うかうかしてたら。ねえ。
その可能性はなきにしもあらずです
ね。ごめん、なんかどんどん大津をバカにするような話の流れになってしまったから、そんな気はないんですけど、やっぱアクセスが良さそうなんだよね。うん。
まあそういう点ではそうですね。ああ、でもわかんないけどもな、うん、あの、岐阜、いや、滋賀県もどこで渋滞するかわかんないし。
ああ、まあそれはそうでしょうね。
うん。名古屋、まあ、名古屋というか愛知県でも結構田舎で、大渋滞するときがあるんですよ。
うん、
岡崎とか？
まあまあまあ、岡崎とか、まあそれ、あと、江南とか？
江南。
江南市って言って、まあ、愛知県のずっと北の方にも、はい、あの、隣が岐阜県になる、本当に愛知県の北の端なんですけども、あの、道路が一車線しかないために、うん、みんなそこに集中しちゃって、
ああ、なるほど、なるほど。
で、逆に、混雑するっていうか、まあ、渋滞するっていう。
うん
う
ん、ちなみに、江南ってどんな字書くんですか？
三水平に江。
はっはっは
っ
は
っ
は。
に、南。
江南ね。
江沢民みたいなね。
ちょっとその辺はよくわかんないけど。
はいはい。
一宮の北ですね。
ああ、よかる。
まあ本当、うん、多分、今回は、あれなんですよ。静岡の話題にならずに、車でこんな怖い思いをした話になって、僕が逆走したとかね。
どんな話が、
こんなね、こんなバトルしたとかね、楽しみですね。
う
ん、
来週が楽しみですわ。
ね、そうね、まあ収録もだから月曜日には帰りつけないかもしれないから、もしかしたらちょっと収録タイミングも遅れて、結局配信タイミングも苦しくなるってパターンかもしれないよね。
まあまあまあ、その辺は。
ね、寅さんの安全がね、大優先ですから。
うん。ありがとうございます。配慮いただきまして。
まあまあまあまあ、その辺は。
うん。いやちょっと、もう一話題ちょっと挟みたいんですが。
はい、あ、行きますか。
はい。ああ、いいですか？
はいはい。
あのね、僕ね、前からちょっと紹介しようと思ってたのが、
はい、
あの、漫画で、いろいろ読んでるんですけど、
はい、
ちょっと皆さんがあんまり手に取りそうにないマイナー漫画で、柏葉弘樹さんが作画で、原作が芥川賞作家の砂川文治さんの、小隊、プラトゥーンって、小隊っていう漫画が一巻で完結なんですけど、
あ、一巻完結なんですか？
うん、これ一巻だけです。
へ
ぇ。うん。でね、この漫画が発売されたなと思ったら、原作の正体も、文庫で出たんですよ。
はい。
うん。で、その文庫の中には、表題作の正体と、戦場のレビアタンっていうのと、紫外線っていう3作品、うん、どれも賞を取ったり、芥川賞候補になった作品なんですけど、うん。これの、文庫が出たんで、文春文庫ですね。5月10日ぐらいかな。
あ、
うん。で、まあ、砂川文治さんって、ね、まあ、芥川賞、大体まあ、いろんなのあるけど、まあ、まあ、楽しく読めると思っていて、
うん。
うん、それの、候補作が2作、小隊戦場のレビアタン、紫外線が文学界新人賞なんですよね。
うん。
うん、だから、ちょっと、文庫でそれ3つとも手に入るし、いいし、それにまあ漫画の方も読みやすいですから、うん。これもいいんじゃないかなと思ってちょっと紹介したいんですよね。
はいはい。
うん。これ、ロシアによる北海道侵攻っていうテーマなんですね。正体がそうなんですね。
ちなみに何年ぐらいという想定なんですか？
あ、ごめん、これね、ちょっと原作読み直したないとわかんないけどね、これね、携帯、はい、スマホがある時代です。
うん、まあ、
最近ですかね。
現代。そうだね。2000年代だね、天然代かな、
うんうん、
の設定で、で、 これは作者自身が自衛官なんですね、元陸上自衛隊の。うん。で、やっぱね、なんだろう、僕らなんか全く本当何もわかんないじゃないですか、戦場のことなんて。で、一人の兵隊として、それも中間管理職的な立場、小隊長としてね、初めての未経験の戦争に身を投じていって、そんな勇ましい話ばっかりじゃないよねっていう作品なんですよね。北海道がひどい目に遭うんです。うん、で、描写も、なんかこう、秘密兵器が出たりとか、はい、そういうのでは当然ないですよね。
乱暴なやつが出てくるわけじゃないしと。
うん。で、みんな、若者、僕らよりずっと年下の若者たちが、
うん、
本当に、当惑しながら、でも自衛隊というものをね、しっかり、全うしようとしたり、しなかったりと。そういうもんですね。砂川さんの小説もとっても読みやすいと僕は思います。うん、まあ、僕が、あれかもしれないけど、軍事的なこととか、まあ、ちょっと興味があるから読みやすいのかもしれないけど、さすがまあ、スラスラ読ませるなって思いました。
うん。
うん。最近ではすごい読めた小説でした。
はい、
で、まあ、漫画の方もスラスラ読めますけど、まあ、どっち進めるかって言ったら今文庫が出ちゃったから、
うん、
最初はコミックスを紹介しようとずっと思ってたんだけど、
はい、
文庫はつい最近出たから、
うん
うん、文庫を、てか、小説読むのが嫌いじゃない人は文庫をお勧めしますね。例えば、よまよさんには。うん。と思いました。
はい。
うん。砂川文治さん、砂川文治さんは、
はい、
1990年生まれの方で、
若い
んだよね。でね、最新作、芥川賞のを受賞したのは、
うん、
第166回の芥川賞、ブラックボックスっていう作品で受賞したんですけど、うん、つまり正体は候補で終わったんですよね。
うん。
でもなんかね、候補作に何回乗らないとは、いきなり芥川賞と取れないんだよね、流れ的にはね。で、そのブラックボックスっていうのは、自衛隊を辞めた主人公が自転車メッセンジャーとして、いろいろ思いながら都内を走るっていう話なんですよね。うん。こっちも僕読んでるんですけど、まあ、やっぱ、なんかこう、ヒリヒリします。どれも。
う
ん。だから感情移入させられてるんだと思うんですよね。
うん。
で、主人公の感じるヒリヒリ感が、なんか伝わってくるって感じがしますんで。まあそういう意味でおすすめできるかなと思います。
なるほど。
うん。
ブラックボックスっていうのも、それは巻き込まれ系の話ですか？
ブラックボックスっていうのは、巻き込まれ系というか自分で、あ、だからね、生きづらさを感じながら、自分にぴったり合う仕事を探しながら、出会ったと思ったら、またなんかして、今自転車メッセンジャーに流れ着いてるっていう、この、
うん、
なんかこう、ふわふわした感じ。全然、汗臭いけど、泥臭いけど、
うん。
うん、っていう話、
ね。つまり、あくまで日常の話なんですね。
そうですね。全部、彼の作品は今のところそればっかりですね。
へ
ぇ。日常が戦場の日常の話があるんですけどね。
まあ、それは、なんか、非日常というべきとは思うんですが。
うん。うん、そうなんですね、うん。まあ、主人公の実存の話ですね、やっぱね。
うん、話ですな、
うん。まあ、体調のいい時にどうぞ。はい、うん、と思いました。
体調のいい時ね、
うん。じゃあ、ちょっとお茶買ってくる感じでいいですか？
了解です。
はい、じゃあお願いします。
はい、はい、お茶買ってきます。
いってらっしゃい。